始まりました。ザ・ノイジーズ。
よっ。今日は私だけの拍手。
まあ、通常営業をお届けします。お届けするのは私ですこと北山と。
パッキー小林です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。いやいやいや、さっきまでカフェで語ってたと思ったら、また夜も語りですね。いやなんか本当あれですよね。去年、昔よりひょっとしたら長時間喋ってないですか？
そうですかね。
うん、なんか会ってない間もこういっぱい喋ってますもんね。すごいこう時間を共有してる感があるんですよね。いや、今ね、駅降りて普通に喋ってたじゃないですか。ちょっと目の前でとんでもないことが起こってて。
どうしたの？なんか。
今日は、これ収録しているのが、1月の
6日ですね。
の、現在時刻が22時30分ぐらいなんですけど、多分ね、東武動物公園駅で、ここから数時間前にとんでもない事件が起こってますね。
何が起きたんですか？動物が逃げ出したんですか？
いや、駅降りて改札出た瞬間、床っていうか下が血まみれでした。これ多分検索したら今日何らかの事件が出てくるんじゃないですかね。
マジですか？ちょっとじゃあ今申し訳ない収録中であれですけど、ちょっと、
とんでもないことになってましたよ。なんか起こったんじゃないですかね。だから今収録前にその話をするべきかどうかって思ったんですけど、ちょっとあまりにもショッキングだったんで。
東武動物公園駅？
はい、駅の改札出口のところで。
なんなんすかね。
ニュースになってないですか？
ツイッターではすぐ引っかかってこないですね。
引っかからない。
たった今ほやほやなんじゃないですか？起きて
人とかも全くいなかったですけど、もう床がもう全部っつったらあれですけど、あの改札出てすぐ右側のところがもう血がブワーっていう状態になってて、駅員の人がマスクつけてこうなんか見てるみたいな。全くいないんですよ。
これからあれじゃないですか？怒るんじゃない、なんかあれじゃないですか？出てくんじゃないですか？
いや僕だからちょっとあのパッキーさんと喋りながらちょっと吐きそうになりましたよ。
やばいですね。夏じゃなくてよかったですね。
え？
夏じゃなくてよかったですね。もっと匂いがね。
びっくりしましたね。
すごいな。何も引っかかってこないですね。昔の事件のことしか引っかかってこない。
こんだけ情報化社会やのに誰もそのことに関して書いてないってことですね。
だ有国騎士団かなんかやったんじゃないですか、だから。
いや、本当すごかった。しかも、その血の上を歩いた人がいるみたいで。
足跡がついてるんですか？
血の足跡がずっと、向こうの階段の方まで続いてたんですよ。なんだこりゃ、と思って。
怖いっすね。
今はほら、何も飯食わずに、こっち帰ってきましたから。いきなりもうプってなりましたで、どうしましょうみたいになったんですけど、こんなオープニングでいいのかどうかちょっと問題ですけど、いや
なんかもうちょっと早く寝たくなってきましたね。なんかねブルブル震えながら。
いやなんかちょっと怖いんですけど、まあともかくそんなオープニングとは全く違う話をねこれからしようということで、
はい、
今回のパッタ何ですか？お題が
今日は金田龍監督なんだろうな、はい、海田龍監督について語ろう。何ですか？
ざっくりですね。
俺たちの彼の金田龍について語ろう。よくわかんないですね。
ということです。はい。
はい、どうも。
いやいやいや、すみません、拍手はできない。
いや、金田監督のことを喋るのに、冒頭が血まみれ。どういうことですか、一体なんか。
いや、ちょっとね、あまりにもショッキングやったんで。
これはちょっと言うしかないと。
昔中学の時に僕 救急車で運ばれた話しましたっけ？
え、知らないです。
中学の受験の帰りしなに、あの、中学っていうか高校受験、で、まあ、受験した帰りしなに、高校生にボコボコにされまして、で、あの、まあ、眉毛のあたりをこう、切ったんですよね。あの、パンチで、
入
れたんですけど、で、もう大量に流血して、
うん、
で、近くの自転車屋の親父に助けられて、救急車で運んでたことがあるんですよ。で、その時、もう、あまりにも血がピャーって吹き出すから、こう、制服汚れたらあかんと思って、手でこう受けたんですよね、血を。うん、
はい。
でも、すぐそれがいっぱいになるんですよ。
はい。
で、ドブのところにこう、自分の血を捨てていったんですよ。捨てても捨てても。
はい、
手に溜まり続けるっていう。
うん、
とんでもない事件がありまして、
ええ、
まあそれは置いといて金田龍監督ですよ。であの
嬉しいのかな、こんな冒頭のつかみで。
え、なんですなんです。
まあ金田龍監督ってね、あの、
はい、
知る人ぞ知る人が、ね、いるかいらっしゃるんですけど、監督がね、
ええ、
ちょっとまあ、ね、あの3年ぐらい前に秋葉原でちょっとイベントさせていただいたりとかして、
その時はリューズバーっていうイベントやりまし
た
ね。
海田龍監督は、まあ、最近だと、まあ、ガロってあの雨宮さんが作ったキャラクターのシリーズ、
はい、
でまあ何本かエピソード結構あのすごく印象に残るエピソードを監督されてる、
うん、
らっしゃる監督さんなんですけど、まあちょっと、
はい、
あのジャンク安田吉田さんのおかげでね、ちょっと親しくさせていただいてて、海田監督と。
知り合いになったんです
か？そうです、そうです。イベントでゲストを呼ぼうっていうのが最初あったんですよ。なんかあのニコニコ動画立ち上げた時に、
はいはいはい、
その時に知り合いでちょっといろんな監督さん呼ぼうぜって言って、でその時なんだっけな、ドラゴネットって横浜の中華街あたりを舞台にして、まあ女の子たちがちょっと変身して戦うみたいなやつがあって、はい、まあ、それで監督されてるってことで、ちょっとまあ、
はい、
ご一緒ねちょっとさせていただいて、それでまあなんか、なんか知んないですけど、なんなんですかね、いまだにこうやって付き合いがあるってことはなんか感じるものがあったんでしょうね。普通上私あんまり映画監督さんとかそんな親しくならなくて、ああそうですかみたいな感じで、ああわかりましたみたいな感じで、あんまりそのなんかいろいろ話をしたりとか、その後なんか飲み行ったりとか関係ほとんど発生しないんですよ私は。
いやでもね、まあちょっとここで突っ込んじゃってあれなんですけど、パッキーさんってこう親しくなる人ってズブズブに親しくならないんですか？
まあ、金田監督は珍しいパターンですね。
いや、僕のパターンにしても、その長谷川先生にしても、金田監督にしても、なんかこう通じるものがあった時ってズブズブになりません？
まあそうですね。その時は別に商売とかじゃないですからね。
うん、
メリットデメリットで動いてませんから。
仕事であって、そこで終わりのはずが、なんかね、また連絡して、いつの間にかこう、別に仕事関係なくても喋る関係になってるっていうか。
まあね、まあ何名、本当に少ないですけどね、そういう方はね。大体やっぱり、ああいうところにいらっしゃる方って全部。
そういう意味で、こう、稀有な方だなと僕は思うんです。
まあ変な方だと思いますよね。
いやいやいや、まあ、僕もあんまりそういう感じで友達になったって珍しいんで。
で北村隆平監督とかね。
ああね、
うん、
まあ、まあまあまあまあまあ、それで金田監督とまあ長く付き合うようになって、でリューズバーっていうのを一緒にやることになったんです
ね。イベントをね、ちょっとまあ、まあ、2,3 年前になんか2回ほど、3年ぐらい前かな、はい、2回ぐらいやらせてもらったんですけど、
はい、
まあそれで今度ですね、
イベント今にして思うと豪華ですよね。
すごかったですね。
あれまだラブライブやる前ですかね。
そうですね、
もうラブライブやってたんですかね。
あ、もうやってましたね。久保ゆりかさんがね、
はい、スパイルさんとかいましたよね。
あとだからあれですよ、もう金田監督ってね、ガロのがやっぱ最近だと結構、
はい、
ファンの方すごいついてらっしゃるんですけど、もう 主演の小西さんとかね、まあ告知してませんでしたけど、もう主役級の方がね、あと今、今日から始まるのかな、絶郎って、
はい、
あのスピンオフのシリーズ、これの藤田さんって方もゲストでいらっしゃったりとか、
はい、ね、
で、雨宮監督も、
監督もシークレットで出たん
ですね。そうですね。
だなんかシークレット豪華すぎませんか
それ。いやだから事実上オフィシャルイベントだったんですよ。だから実態はね。
もうガロのメインキャストがほぼ集まって。
そう。金田監督、金田監督って言って。いや金田監督がね、私が本当に大好きなのは。
はい、
このガロって今ね、毎年毎年やっぱりテレビとか映画とか OVA とかっていろいろまあずっと続いてるすごいまあ作品なんですけど、もうようやく10周年になったのかな。
はい、
それでもう あれなんですよ、茅野監督って本当に私ガロの中でも正直言ってガロのファンじゃなくて茅野監督の回が好きなんですよ、私はガロは。
ああ、
うん、全然ガロの世界観には全然私ピンときてなくて、そのベースになってるね、はいはい
まあでもそれは前も言われてましたよね。
ねえ、もうこのとにかくね、まあね、まあ詳しい方はいっぱいいらっしゃるんであれだけど、もうね、茅野監督のこのね、居場所がない人たちの話が本当に大好きで、私なんか。まあね、ホラーっていうこの世のものではない魔物みたいのが、まあ人間取り付いてみたことやってるんですけど、はい、もうとにかく、はい、まあこれね、昔からよくは全なんか。一概に悪とか善とか割り切れないみたいな話はよくあるんですけど、とにかく私が茅野監督で本当にせなんか見ててうわー辛いなーと思いながらすごくなんか泣けてきたりとかちょっとジーンとくるのはね、もうそういうやつらでもなんかね、もう居場所がないやつがたまたまそういうことやっちゃって、なんかもう俺たちにはここしかないんだからせめて見逃してくれよって言うけど、だけどやっぱりね、主人公たちはそれを滅ぼさなきゃいけないから、最後のその居場所も全部それ切り捨てられてしまって、なんかそういうね、わ寂しい話が大好きなんですよ、なんか茅野監督の持ってるテイストがね。まあなんですけど、もうね、とにかく茅野監督すごくキーパーソンだと思うんですよ、ガロの世界の中でもね。
そうですね、だけど、まあ、この間収録したノイジーズで茅野監督自身がおっしゃられてましたけど、日本プロレスの中に突如やってきた UK のUWF の戦士だって言ってましたから、だから、まあ、要するにプロレスっていう大きな枠組みの中では上がってるんですけど、特殊部隊ですよね、言ってみたら。うん、ちょっとプロレスなんですけど、なんでこんなガチガチなやつ来たんかなみたいな。
いやね、やっぱいろんな監督がね、アクション強い方とか、まあ、山口監督、雄大監督とかも、それもまあ最近のシリーズではいろいろやってますけど、とにかくね、ちょっと茅野監督の回だけは、私がね、ちょっとある意味、狂信者なんであれなんですけど、とにかくちょっと違うんですよね、はい、他の方を撮るのとは。
なんか違う感じは、でも話してても、こう、
ね、
意識したものがありましたね。
で、結構やっぱりそういうところで、やっぱその王道の雨宮監督とか、他の、王道のガローがあって、ポイントポイントでこの茅田監督が撮ってるちょっと変な回があるわけですよ。なんか見終わったらなんか寂しくなる、なんか胸がすくとかそういうかっこいいじゃないんですよね、寂しくなることが多いんですよ、私が見てると。
はい、はい、昔のあれですか、ウルトラセブンの実装時間
もう、そう、
うん、
言ってみればね、
うん、
でも茅野監督も私ね、まあ茅野監督がこれ聞いてね、お前ふざけんなって言うかもしれないけど、俺とにかく茅野監督大好きなのは、結構私はポイントポイントでガロっていうものに関して魅力、そういう王道のものに対しての茅野監督の回があるから、結構まあ裏と表陰と陽みたいな感じで、そこでガロ全体としてすごく深みが出てると思うんですけど、
そうです
ね、とにかくね、茅野監督ってその放送にあたってなんかちょっとペイチャンネルとかでちょっとミニコーナーみたいなのがやったりするあるわけですよ。だけど、はい、ミニコーナーとか、この前のガロの HD リマスターの時はなんか深夜にテレビ東京でやって、副音声でキャストとか監督さんのコメンタリーを流したんですよね。
はいはい、
もうね、茅野監督が撮った回にもかかわらず、今までね、そういうのに全然お呼びがかからないんですよ、茅野監督。
まあ、金田監督会ですから、金田監督コメ メンタリー
してたんですね。そうそうそうそう。で、もともとそのね、前あの、リューズバーってイベントやったのが、私、神田監督とちょっと話して、はい、なんか、この人すごいなって思、なんか思、すごくって、すごくなんか、いいもの作りたいとこって やってる、やっていて、結構キャラが立ってる作品ね、回を撮ってるのもかかわらず、なんかね、呼ばれないことが俺がすごくね、他人のことなんだけど、なんかね、すごく悔しくて、それの、それが出発でね、じゃあイベントみたいな、なんかなったのかな、まあ、神田監督が言い始めたのか分かんないですけど、私が言ったのか。
はい、
じゃあなんか、
うん、そのもう2、3年前の段階から呼ばれてないんですか、コメンタリーに。
もう今は全然呼ばれてないですよ。
なんか最近呼ばれてないっていう話は聞きましたけど。
だから それが出発点なんですよ、私の中ではね。どういうところでそれが始まったか分かんないけど、なんで結構ポイントポイントで結構ね、他の、申し訳ないけど私から見ると他の監督よりもちょっとキャラが立ってる、なんかちょっと得意なね、板尾創路さんとか出てるね、あの回とかやっぱ第1シーズンでやってるわけですよ。ホラーにあの板尾創路さんが、まあホラーってば魔物に取りつかれるっていうシーンがあるんですけど、どう見ても板尾さんが後ろからホラーにバックで攻め立てられるみたいなカットが入ったりとかですね、ちょっと面白い回が多いんですよ。
だけどね、面白いのもいろいろ抑えてるわけです
ね。そうそう、だけどね、全然あのメイキングで監督さん映るじゃないですか。だけどほとんど神田監督映ってなかったんですよ、その最初にやった DVD のメイキングとか。なんおかしくないかと思って、そっからなんですよね、私ね、神田監督に肩入れっていうか、私の勝手な肩入れをし始めたのはね。
なるほど。
でそしたら結構あのね、あのキャストの方とかやっぱり神田監督とって結構集まっていて、すごい豪華なイベントになって、
なりましたよね、
うん、
だから別に嫌われてるわけじゃないってこと。
いや全然わかんないです。全然私もそこら辺のこと、まあ、何が起きてるか全然興味もないし、知りたくもないし、なんかあったら嫌だから、それね。で、なんか、何なんだろうなと思って、その時から思ってるんですよね、なんかね。なんか、ね、コメンタリーとか、一回ぐらい、ちゃんと喋らせてあげりゃいいのにと思ったけど、それで、飲み屋、飲んだりするわけですよ。この前も飲んだんですけど、そこの飲むところでやっぱ神田監督行くところだから、ちょっとガロを流してくれたりするわけですよ。
ああはいはい。
そうね、そこでなんかそうすると横で読みながら、あ、この時はねこういう意図でやったんだよねって、なんか横でね、なんかすごく面白い話をするし始めるわけですよ、神田監督が生で。だからそれ
生でコメンタリーが聞ける。
そうそうそうそう。なんでそれ聞きながら、なんで神田監督が俺の横でこんなちゃんとした、しかもね、酔っ払ってるんだけど、ちゃんとどういう意図でやってるかって、そこで横で喋ってるわけですよ。なんでこれファンの人にこれが耳に届かないのかなと思って、それがまた面白くて、そうやってずっと酒が進んだんですけど、なんかね。
すごいな、それ録音しとけばいいじゃん。
いや、流せないですよ、勝手には。
それをこう、ニコ生とかでやればいい。
いやでもね、ちゃんとガロってやっぱりちゃんとね、いろんな制作委員会がついてるちゃんとした作品ですから、勝手にやっちゃダメですよ、
ああ
それ。
そっか。じゃあまあ、あくまでもあれですよね、高校杉さんがプライベートで。
そうそうそうそう。横でくだらない話してるかと思うとね、まあ、くだらない話もしてるんだけど、ところどころね、どういう意図でこれやったかって横で喋ってるんですよね。
ね、ああ、面白いのにな。
なんかね、
で、そのリューズバーを最初、まあ、16でやって、その後もイベント続いてるわけですよね。
あのだからしばらくね、バタバタお忙しかったみたいで、なんかあれなんですけど、
はい、
まあね、この前あのもう配信しましたけど、龍塾っていうワークショップ、
あ、はいはいはい、
あれをね、だからそのイベントは3年ぐらいだから休んでたのかな、
うん、
で龍塾っていうのはちょっとね、あの俳優さん、まあ、うん、俳優さんに限ってっていう感じで実はやってないらしいんですけど、まあ実際ね、限られた時間、まあ、
でも来ていいみたいなノリでしたよね、う
ん、で俳優さんで、うん、現場に行ったらすぐ自分の魅力を最大に発揮するテクニック、実践的なテクニックを教えるっていうね、
はいはい、
ところでやるんで、まあちょっとまたやるから、じゃあちょっとね、小杉さんちょっとなんか記事書いて宣伝手伝ってよとかで、分かりましたってやって、
うん、
では相変わらずすごいなと思ってやったんですけど、まあ詳しいことはね、加山監督の喋ってる回を聞いてもらえばいいと思うんですけど、
はい、
でちょっとじゃあまたイベントやりたいんだよねって、なんかね、あ、いいですねって。だけど、あの、海野監督はね、あの、かかってくると、嬉しい反面、怖いんですよ。
どうなんですか、こう、 特有のなんかプレッシャーがある。
あ、もうだってそれはカリスマありますもん、やっぱりそういう人に有無を言わせないね。
あ、うん、あるある。
もう私の中ではいつも日本刀の切っ先を喉元に突きつけられる感じなんですよ、俺のことで。なんか
あーでもわかるな、うん、やっぱそういう空気感持ってる方だからこそ。
もうだから、もうだから現場で、しかも現場のね、現場の本気モードだったらもう俳優さんとかスタッフやる気ないということですよ、だから、うんうん、でそれでニコニコ笑いながら、ね、いやね、小杉さんちょっとまたイベントやりたいんですよ、久しぶりにね、ちょっとまたミュージック始まったからみたいな感じでやれたけど、うん、俺からするとすごいパーッと明るい、いい笑顔するんですよ、怖い顔してるんですけどだけど、ね、その時になんか目に見えない日本刀で、
その時またあれでしょ、うん、ニコニコしてるから余計怖い、
怖いだけど、ね、俺の時にね、チャリって言ったよね、あの日本刀のつばあたりがこうやってカチャって音がしてるのが俺の耳には光るわけですよ
怖い怖い
ね。それでちょっと記事書いて、ちょっとなんかあの龍塾の募集の記事上げてください、上げてよとか、ちょっとこれ龍塾どういうものかちょっと少し書いてくんないかなみたいな言われて、ニコニコして言われるけど、もう書かざるを得ないわけですよ、なんかね
まあ本当ね、まあでもそれはほら、あの小杉さん自体が推してるっていう、
ね、そうそうそうそう、怖いっていうか強制的っていうことじゃなくて、あ、もうこの海田監督が言うんだから、もうそれはちょっとやれる、自分がやれる範囲内でちょっと応援しないとみたいなのがあるんで、なんかね
ちょっとなんか下手なことはできないっていう感じ。
そうそうそう、もう本当にあの、まあ海田監督がどういう気持ちでやられてるかあるんですけど、もう基本的に本当に純粋にやるのかやらないのかだけで生きてる人なんですよ、俺から見てるとね俺はやる、お前はどう、俺はやる、お前はどうするなんですよ全部。うん、それができないんだったらまあいいけどもってだけどちょっとでも俺が言ってることに関してちょっと面白いとか、ちょっと一緒にやってみようと思うんだったらやろう、ただ本気だぜっていうことなんですよねだからあの抜き身なんですよね、いつもね、俺からすると
え、じゃあそのリューズバーを一回やったきりで3年ぶりってことなんですか。
そうそう、久しぶりに。その後ね、しばらくちょっとお忙しくてなかなかうん、ご一緒することがなくて。
じゃあ本当にあれですね、久しぶりのイベントになる
か、ね、久しぶり。だからそれで2月の中旬ぐらいね、まあこれがもうアップされる頃にはもう大体具体的な品種とかゲストとか全部あると思うんですけど、
はい
はい、とりあえずですね、タイトルは今回ですね、新あのちょっと某所にある都内のちゃんとした、はい、まあクラブ、クラブじゃなくてクラブ、あの作家先生が行くようなああいうクラブでですよね。
あ、うん、なるほど。
そちらでやるので、今までリューズバーってバーみたいな感じで、今回はイベント名がクラブリュージュク、はい、クラブリュージュクやりましょう、はい、そういうことっていうタイトルで、2月の2017年の2月中旬ぐらいに海田監督のゆかりがあるゲストを皆さんお呼びして、いろいろな、はい、あのちょっとなかなかのトーク以外に、今企画してる中でトーク以外にもいろいろとちょっと見たことがないようなライブパフォーマンスをですね、ちょっと俳優さんたちならではのイベントをちょっとやろうと、
はいはいはい、
こうやって今やってますんで、まあこれがアップされる頃にはもう多分申し込みも開始されてると思うので、ぜひね、ちょっとこれ聞いて面白いと思ったら、うん、
前回がねそれだけ豪華な方がシークレットでポポポポ出てきたってことはですよ、
ええ、
今回も発表されてる以外にもなんかポコポコポコ、
まあ来るかもしれないですね、遊びにね、
うん、まあ、それは参加した人だけの楽しみになる、
ね、そうですね、これは別に多分約束する話じゃないと思うんで、もうだから、ね、そこら辺がね見てていいなと思うんですよね、やっぱそうやってなんか海田監督がやるんだから、ちょっとじゃあ遊び行っていいですかって、ね、ちゃんとした第一線で活躍されてる方がパッと遊びに来るのが前回前々回あったんで、
そうですね、
やっぱね、
フラッと来るっていう感じなんでしょ。
そうそうそうそう、もうだから本当にあれですよ、まあもののふですよね、あれね、
まあそれだけ面白いことをやってる方やってる証明ではあります、
ね、そうそうそう、で仕事やってるんだけど、やっぱりなんかね商売じゃないような気がするとこが好きなんですよね、人間関係が。まあもちろんあの使ってもらいたいからってことやってるね、周りにいらっしゃる方ももちろんああいう、そういうそれぐらいの力がないとね、やっぱあの監督さんで仕事できないでしょうから、いれると思うんですけど、やっぱり海田監督自体が ね、話してるとそれは俺はもうちょっと商売っていう感じで言うんだけど、やっぱね、どう見ても俺は商売だけできてるような人には見えないんですよね、あれね。
でもね、多かれ少なかれそういう気概みたいなものがないとできない商売やと思いますよ。
いや、そうだと思いますよ。
変にやっぱりお金だけで、できるかって言ったらそういうもんでもないですからね、
うん、でやっぱり私ね、業界人大嫌いなんですよ、正直言って。
はいはい、
うん、もう大体やっぱそれ商売だから、もうここはなんかちょっと相づちを打って、なんかここは出る、ここは引っ込むみたいなのが、もう全部やっぱ人間、次の仕事につなげようとか、お金のこと絶対考えちゃうじゃないですか、まず第一として。
まあそれはそうですよね、う
ん、その中でまあ耳障りよく喋る方がやっぱり大多数なんで、
はい、
うん、それ別に興味ないんですよ。そういう方々は。ああ、まあそれはもう作る側、宣伝する側、配給する側、全部含めてですけどね。正直言ってほとんどもう、そういう業界でかつて言いましたけど、まあもう本当どうでもいい世界ですね。そういう大概のことに関しては。
まあでもその、結局、この人なんやなっていうふうに最近は僕は思うんですよね。
うん、
個人のその、持ってる力っていうのが、やっぱり大きいなっていう感じがするんですよ、最近。
うん、
だから、やっぱりこう確固たるなんかこう持ってないと、階段が一瞬上がれたような気になってもそこに魅力を感じないから、みんなやっぱ離れていくわけでしょ。
うん、まあもうなんか必ずやっぱりね、ちょっと大きなことしないと人集まってこないですからね。
そうそうそうそう、だからそういう意味でやっぱり何かしら自分の子っていうものをどこかやっぱりぶつけておかないと、その場その場でね、なんかああどうもぐらいで終わってる関係性って、やっぱりもうそれ以上のないんやなっていうことを最近、興味に感じますけどね。
うん、まああるでしょうね。
うん、あると思う。だからほら、僕が一瞬ね、こう階段登ろうと思って戦ってた時期がちょっと前あったんですけど、もうあれですよ、なんかちょっとね、こう、表出ないかなみたいに思われたら、途端にみんな離れていきますからね。
生臭いな、
別に具体名上げないですけど、で僕がちょっとね、あのこういうことやりましたみたいなインスタグラムとか上げたら、いいねが来るわけですよ。戻ってきたわけですよ。どっか行ったと思ってた人が
ヒューってね。
そうそうそう、っていうかね、ああいう人が一番怖いですよね。
いやけどやっぱ、まあ、正解だとは思いますけどね、そういうのがね。
うん、だから俺と対等で渡り合いたいんやったら、お前も階段登っとけよっていうスタンスなんやと思うんですよ。
そうですね。うん。
うん、だから、やっぱりそういう意味では来ないんやろうなっていう感じがね。うん。だからまあ、どういう力を使ってでも、やっぱり人から面白いなって、何らかの魅力があるなって感じるようになっとかないと、
うんうんうん、
なんかあっという間にね、時間、時代の波というか、まあ、後からもっと面白い人もどんどん出てきますから、そういうのも、もう結局サバイブできないんでしょうね。
そうですね、
うん、だそういう意味でもその金田龍監督っていうのは、まあ僕この間初めてしっかり喋ったんですけど、
ね、
いや欠物ですよ。人間的魅力をね、やっぱり兼ね備えてるっていうか、もうでも本当にあのもっとなんか静かなところで録音したかったなって後で聞き直して思いましたね。
だけどしょうがないです、
うん、あれだけのノイズ入ってるノイジーズも久しぶりやったと思うんですよ。
盛り上がってましたからね、サイゼリーでわーってみんな。
そうですね、だからあの永田義明さんとワニ食った以来の雑音やったと思うんですよ。
もう加山監督はね、リュウジュ君はもうとにかくもう全部ですね、
はい、
あのもう全部その時はいやりますよって言ったら分かりましたっていう、いつもあれ、そうあれなんですよね。いつも心は戦場でいるべきだっていうことなんで、あの人の余裕かな。常在戦場でしたっけ、なんかあのあれですからね、いつも。だから俺はあの時はたまたまちょっとね、あのね、あのレコーダー持ったんで、じゃあやりましょうかって言って、
まああのノリでじゃあやりましょうって言ってくれる人もすごいですしね、
うん、いやもうそういうことなんですよ、やりますか、やりましょう、だからそれでやりましょうなんですよ、クラブ流塾は。結構ね、一時期やりましょうって加山監督口癖でよく、
なるほど、
そういうことっていうのは 思ってた通り、あ、いいものができた時にそういうことって言うんですよね。らしいんです、現場で、
はい。ちなみにですけど、そのクラブミュージックは、今後も続く可能性もあるんですか？
まあ皆さん、ね、来ていただければあるんじゃないですかね、もちろん。
なんか本当あれですよね。気の向くままみたいな。
いや、まあまあ、あともね、やっぱりそれ、やっぱね、ただでやれるわけじゃないから、ね、いろんな方協力いただくから、それがダメだったらやっぱりちょっと、それは少し考えないそうなんだよね。
でも、あれでしょう、こう、普通のトークイベントみたいなのとはもう全然違うものになるっていうのは間違いないですよね。
そうですね。それは間違いないですね。
その来られる方っていうのがまだ発表はされてないけれど、発表された方たちと、その、実際に、お客さんとして、ね、来てもらった人たちと、
うん、
でも何か作り上げることっていうのも、多分龍塾って入ってるからにはあるわけでしょ。
まあそうですね、
それは面白そうな感じがしますね。
楽しいと思います。予定調はないですから、
ひょっとしたらみんなが壇上に上げられて即興で演技やってみるみたいなね。
まあそれはどうですかね。まあ酔っ払ってその場で言い出すかもしれませんけどね。そこら辺はよくわかんないですけどね。
誰か上がってくるやつおれへんかね。ちょっとこの役者の前で演技食ったろうみたいなやつ上がってこいよみたいな。そしたらまあ誰かがバーッと上がってで、いいもの見れたらそういうことってなるわけでしょ。
そう、
うん、でもまあね、その場限りのそういうライブですから、
うん、
特に記録にも残らないし、
そうです ね、
来た人だけのこう楽しみにはなるんでしょうけども、
まあ楽しいっていうか、なんか商売、まあ商売っていうか、まあこれも、まあ、趣味の範疇からで、まあちょっとやってるところは強いですけど、まあまあいわゆるそのなんか当たり障りのない会話っていう感じにはならないと思うんですよ。
うん、
やっぱちゃんと、ね、一緒にやってきた戦友同士のなんか感じが見れると味わえると思いますね、トークに関しても。
でまあこの間金田監督もおっしゃられてましたけど、まあ面白いこと見せてくれたやつとか、まあ龍二君の中で、
うん、
もうこいつはいいなみたいなやつはやっぱり自分ではこう別のね現場とかで、じゃあこういうキャスティングをって出た時にそういう名前を言うしね、
うん、
そういうのにまあ自分の関わる作品出てもらいたいしみたいな、
うん、
ところでこう、そこはすごく実利的やなと思うんですけど、ある程度やっぱりワークショップとかそういうイベントとかで、
うん、
こう自分の意思伝達っていうのを伝えてるから、すごくやりやすい部分っていうのも実はあるんですよみたいなことも言われてたじゃないですか。
はいはい、
だからある意味ね、こう厚さもあるけど中でやっぱり仕事の部分っていうのも自分の中で的確に考えてるっていうのも面白い
まあ、だとね、私からするともうね、シンプルなんですよ。全部本気なんですよ。本気本物なんですよ。
そういうことなんですよね。
まあ、俳優さんだったら、それは最高のものを演技するのは当たり前。
うん、
やったら、それは、キャスティングされるのも当たり前。
はい、はい、
うん。そういうことなんですよ、多分ね。
ね、まずそういうことってなっちゃいますけど。
うん、だからもうそういうことってすごいいい言葉なんですよ。
ね、ついつい言っちゃいますからね。
で、私は全てが一本つながったっていうことに、そういうことって、
うん、
言葉が出ると思うんですけど、納得したりとか、はい、分かった時、うん、もうだからもう本当にこの言葉に全て集約されてると思いますよ、うん、もうそんな、まあもちろんそれでね、人より偉くなりたいとかそういうのもあると思うけど、うん、いいものを作るために俺たちやってんだろうっていうところがあって、なんかそこだけやったら自然に演技もするし、俺も真面目、そういう本気やられたら俺もちゃんとそれに応えるからみたいな、そういうとこですよね。
僕もなんかそういうとこ見習ってこうね、2017年になったんで、
いやあれは ね修羅の道ですね。
こう
北山さん、あのやり方は修羅の道ですから無理だと思います。
いやもう一度あれじゃないですかね、僕はちょっと錆びた刀でも構わないんで切りつけに行かないといけないですね。キエーって。
それただの強心にキエーってなってるだけじゃないですか。
ちょっとね、なんか錆びてる刀ないから、ひょっとしたらあれじゃないですか、破傷風とかやるかもしれないですよ、みたいな。僕に切りつけられた人は。
いや ーでもね、金田監督のあれはね本当にすごいけど、今正直言って風はそういう方向じゃないですから、今世の中はね。
そうですか。
うん、やっぱそういういつも本気いいものを全部作るためにここにいるんだろうっていう、あ、それ素人考えだからこそ当たり前のことじゃないですか。
そうですね、だけどね、素人はそう
思いますね。結局そうじゃないじゃないですか大概は。
まあ今はね、
うん、だから、うん、だから私は金田監督にちょっとやってくれって言うと分かりましたって言っちゃうんですだからね。こういう人に、こういう人が残ってほしいから、やっぱり。
まあまあまあ、まあ、ということであれですよね、まあ、この放送が流れてる頃にはもう発表されていると
ね、
2月の某日、
そう、中旬ぐらいからですね、ちょっとやると思いますんで、
はい、いうのが、まあ、ありますんで、まあ、もちろん金田監督はじめ面白いキャストの方もいらっしゃる、さらにはまあちょっとね、ノイズマニアの方なら、パッキー小林のね、姿も確認できると。
だから、あ、そう、あ、まあいいや、あとで相談したいけど、そう、なんか、多分私、あれなんですよ、司会をやってる可能性もあるんで、でちょっと北山さん、やっぱ手伝いに来てもらっていく かもしれない。
あ、まあ、僕いる可能性も結構高いんですよ、ね。
ちょっと。
日にちくちょっと今、合わせようと思ってるんで、
うん、そういや、なんか、ね、うん。なんか俺なんかあんまり聞き流したんだけど、そういや小杉さんにねみたいなことポロッとなんか金田監督のなんか司会の体で言ってたような記憶が今ちょっと蘇ってきたんですけど、俺はなんか何にもなんかそういう気なかった。まあやってるかもしれないですね。なんか裏方のつもりだったから全然なんかそんな気にしてなかったんですけど、そういや司会進行いなかったですね今。
じゃあ進行してる可能性もあると。
ありますね、
うん、というところにね、なんかみんなもこうちょっと参加して、
そう、
まあお客さんというだけじゃなくて、こう、一ね、登場人物で、みんなでこうね、本気の高め合いみたいなやつをこう、確認してみるのは、まあ僕は面白いなと思いますし、
そうですね、
僕自身ももし行くんやったらね、なんか自分自身の本気をそこでぶつけてみたいなというところもありますね、今回の場合は。
北山さんが。
人と行くと、うん、黒子に徹してね、後ろの方でのほほんといるのが楽しいんですけど、なんかその、クラブ流塾みたいなイベントだと、ちょっと僕もね、やっぱりさっきの錆びた刀じゃないですけどね、切りつけに行かないとっていう気が、
はい、それはあの浅野匠の神みたいなことですか。
ご乱心、ご乱心なの。ではないですよ、大丈夫です、大丈夫です。そんなね、切れて切りかかるわけじゃないから、
キエーって言って、
そうです、そうです。僕のね、あのちょっと妖刀が、
妖刀なんだ。
ええ
。キエーって言ってるのは、言っていいのは地球教だけですからね。やめてください。
そうですね。まあまあまあ、そういうのでね、ちょっと頑張りたいなと思いますんで、はい、ぜひ皆さんね、
ぜひ、ぜひぜひ、面白いと思います。
今回の方、エンタジャムで見ていただいて、はい、ぜひ来ていただきたいです。はい。
はい、どうも、ありがとうございます。